ご機嫌社長専門チャンネル。この番組はナビゲーターとのディスカッション形式で全国の経営者を成功に導くお手伝いをする番組です。自らの事業の成功と失敗の経験により、現在は年間60社以上の経営相談に関わっているご機嫌社長研究所の佐々木勉がお送りします。ナビゲーターは中西幸宏です。よろしくお願いします。
ご機嫌社長研究所の佐々木です。
よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
今回は、前回ちょっと途中で終わってしまった経営者保証に関わるガイドラインの話を、まあ、概要って言いますか、ざっくり話をして、まあそういうことがあるんだと、最近できたもので、それを知っている経営者の方はそこまでいないと、銀行さんも説明をしにくいことでもあるっていう話を前回は聞いたんですけれども、今回はその経営者保証を適用できる人、まあ、会社人ですかね。
そうやね。
をどういった人が適用できるのかっていうのを今回は聞いていきたいとは思うんですけど、どうですか。
そう、そりゃそうやね。
はい、
でも概要は大体分かったけど、
はい、
じゃあうちでもいけるのかよみたいな。
そうですね。実際ね、いけるかどうかっていうのは気にはなるとは思います。
まず最初のガイドラインの2本柱の1本、融資をしてもらうときに、社長の個人保証を外せるかどうか、要件がありますよって話したんやけど、その要件はね、5つほどあってですね、まず1個目、まあ、法人といわゆる会社と経営者個人の資産経理が明確に分かれていること、話されていること、分かる、これ。例えばね、例えば会社が事業活動として使っている工場とかさ、車とかあるやん、それを個人の社長の名義で個人所有で自分でも使ったりとかしなくて、法人で、所有してください、名義で所有してください。事業活動の資産は法人名義で必ずやっといてくださいねと、
社用の何かにしなさいってことですか。
そういうことです。全部パソコンも全て、でもう一つは、例えばね、個人がさ、もしその工場、会社、不動産が個人が名義だったとするやんか、そしたら社長が持ってたと個人名義だったとしたら、賃借料、家賃をね、ちゃんと社長に家法人が払いなさいねと、払ってるちゃんと経理をしてくださいっていうことです。
社長が持ってるんだったら社長が払っておく形ってことですか。
社長が持ってるんだったら、会社事業で使ってるから、会社が社長に家賃を払えと。
会社が社長に家賃を払う、
要は個人が、社長が大家さんとして、そういう明確な経理をちゃんとやっとけよと、でそういうことごっちゃになってるとこはこのガイドラインは使いませんと。で次、
2
つ目、法人と会社とね、社長の間の資金のやり取りが、社会通念上適切な範囲を超えないこと。ちょっとこれ要なんかぼやっとしてない？
それ難しいですね。確かにぼやっとはしてますね。
例えばよ、
社会通念上、
あんまりね、前一回言ったと思うけど、法人会社から社長にめったやたら貸付金を起こさない、
あ、はい、その話は、
ね、
記憶に残ってます。
そうやろ、
はい、
だから会社にはちゃんと役員報酬としてだけ社長には渡して、あとは個人で使ったお金は個人で処理する、経営で使った経費とかはちゃんと会社が処理するっていうことを明確に、お金の流れをしっかりしといてください、
なるほど。不透明なお金の流れを作らない、
なるべく作らない
ってことですかね。
ただやっぱりちょっとね、税理士さんとの連携も若干やっぱどんぶり勘定でおろそかになりがちやから、 100% きっちりしとけっていうわけじゃなくて、そこは銀行も落としどころがあると思う。まあまあそこは本当にあやふやな、そう、社会通念上っていうから、
はい、もうだってその言葉がねあやふやなので、うん、そうそうそう、これっていうのはなかなか決めづらい
ですね。決めづらい、言いづらいけどさ、まあ本当に悪意のない、
はい、
しっかりしといてねと、
うんうんうん、
で3つ目はさ、会社の資産とか収益力で、
はい、
スパッてすぐ返せるお金があるかどうか、これ当たり前やんか、
はい、
なあ、
はい、
払えなくなったってなっても、うん、会社の資産を全部処分して不動産なりを処分したら、
はい、
お金作れますよ。
うん、
それが分かってたら銀行ももちろん保証、個人保証いらんの当たり前ですね。
そうですよね、う
ん、で4つ目はね、これここむちゃくちゃ大事なんですよ、
はい、
法人からね、適時適切な財務情報などが提供されていること、これどういうことか分かる？
法人から適時適切な財務状況、
そうそうそう、
言葉で聞いたらめっちゃ難しいですね
なんかね難しい、
はい、
と思うけど、
はい、
これ簡単なんですよ。銀行さんに、
はい、
まあ月1回とまで言わんけど、
はい、
ある程度決算終わったとか、3ヶ月に1回とか、
はい、
自分の会社の決算書を持って社長がね、今こういう状況ですと、こういうふ
う
に稼いでますと、
はい、
利益がこんだけ出ましたとか、ちゃんと資産表なり決算、月次決算を報告っていうか知ってもらう、
はい、こまめに現在状況を教えなさいってことですかね、
うん、
平たく言ってしま
う、教えてねって。やっぱね、銀行、僕何回も言うのごめんな、しつこいけど、あのね、銀行もノーリスクではお金貸せないし、な、人様からお金預かってるからな、
はい、
だからそれを踏まえてやな、ちゃんと、信頼関係がちゃんとできたら個人保証を外しますよっていうこと。これって逆に当たり前のことやと思うね、経営してて。
そうですよね。むしろこれがこういうふ
う
に形作られたってことは、
うん、
今までそう、ね、どんぶり勘定してる会社や、うん、個人事業主さんが多かったから、
う
ん、
そうです
ってことですよね。
それも
でも負担も大きいし、うん、まあ、個人保証をしてあげたいっていう気持ちでこう した方がいいですよっていうガイドラインができた
と思うよ、僕も。でこれな、この適時適切な財務状況云々っていうところは、
はい、
本当に一つの大きなキーワードやと僕は思っててさ、逆にこれやるとね、経営者自分自身のね、
はい、
の、ベネフィットというか良くなるんですよね、やっぱり。自分でちゃんとビジネスモデルを語って、
はい、
財務状況を銀行にちゃんと話できるっていうのは、
うん、
ある意味経営力めちゃくちゃつくと思いません？
思います
な、
はい、で
逆にそれをやってたらなかなか潰れないんですわ。
うん、
ちゃんとやってたら、
はい、
それこそ一つ経営者保証によるガイドラインにの裏っていうか狙いは、
うん、
社長これ本当にやってくれ、潰れないようにやってくれっていう思いがものすごい入ってると思う。
お金を借りるとかじゃないんですね、うん、保証、まあ、信頼を上げるためじゃなくて、
うん、
社長自らが経営をちゃんと把握しておくことが大事で、
うん、ことがすごい大事だと思うね。それによって信頼がもちろんつくし、
もちろん、はい、
もういいとこばっかりですわ。
こんな単純なことで、うん、そんないいことが
そういう
多いんですね、
うん、でもこれもう原理原則やもんな。
意外とできてないっていうところなんですかね、もしかすると。
うん、できてないからこれだけ銀行も、ノーリスクでね動けないから、
はい、
リスク取ってそこまで動けないんで、
そうですね、
やっぱりちゃんとしてほしいってのは当たり前、当たり前っちゃ当たり前ね、貸す方は、お金貸す方はな、
はい、
その当たり前のことをちゃんとやってたら、
はい、
個人保証は外れるっていう話です。
うん、
うん、あとはまあ5つ目は経営者から十分な 物的担保の提供があることって、これは当たり前やね。不動産なり、
はい、
もしそれ提供してたら個人保証いらんの当たり前や、
うん、
例えば1000万借りて1000万円の資産をもう担保として出してんのに、経営者からも個人保証で取ったら二重取りになるから、それはやりませんよっていうこと、
はい、
でもう一つね、僕この前言ったっけ、今度、
はい、
次の2本柱のところの2本目は、
はい、
会社が生産時倒産するときね、
はい、
社長にちゃんと、資産ある程度一定の資産を残してあげれますよっていう話、
はい、それは聞きました
ね、
はい、
豪勢じゃない社長の自宅と
シンプルな家と、
シンプルな家ですよ、ね、
シンプルな生活だったら、
うん、残せます、
はい、
でもこれにはやっぱりこういうことをやっとかないとテーブルに乗ってきませんよねって、もちろん当たり前ですよっていうことです。
なるほど、そうですよね。そんだけ、うん、してるんだったら、
うん、
ちゃんとしてるんだったらこういう道ありますよ、ちゃんとしてなかったらないですもんね。
そうそうそう、
全部取られる、
全部、うん、もうだからそういうことですね。自己破産したらある程度決まった金額、99万円って言われてるのかな、あれ、金額しか残せませんよ。うん、
経営者保証に関わるガイドラインの話って、うん、こんなにまあ単純で複雑で重要なこと、
うん、
盛りだくさんですよ。
やっぱ国ってね、やっぱね、特に国さんも一生懸命でちゃんとして本気でちゃんとやろうとしてる。
うん、
でね、はい、僕一個だけ皆さんに言いたいことがあるんですけど、
はい、
あのね、経営者保証ガイドラインをめったやたらにやっぱり振りかざして、銀行に言っても無理でしょ、今の要件を僕話したから、
はい、
経営者保証のガイドラインができたから俺は保証人なしで OK やろがっていうのはナンセンスなんです、
うん、
銀行としても、社長に経営者保証のこのガイドラインが出たから、うん、個人保証なしで貸せますよとかいうのもナンセンス、
はい、
要はお互いの信頼関係の上にこそ成り立つね、仕組みやっていうのを、はい、やっぱりみんなには理解してほしいのと、もう絶対そういうふうにやっていってほしい、経営はですね、
まあ、銀行と手を取って、
うんうん、
やった上での、
うん、
いろんな付随する、
まあ、いいことがたくさん
ガイドラインだったりとか、
うん、
が
使えていくっていう、
ベースをしっかりしておかないとダメってことですね、
うん、信頼関係の構築ね、
なるほど。銀行さんもね、関わっていくので、あんまりこう無下な対応だとか権利ばっかり振りかざさないように、
そうですそうです、
対応していこうよっていう、
そうです、
またこういうちょっとかなりね、
うん、
重要な話が、
うんうん、
また次回も出てきたり、うん、まあ、たびたび出てくると
思う、質問とかね、
はい、
出てくると思う、
そうですね、経営者保証に関することはちょっと質問でもしてもらえたら、またこちらも面白いかもしれないですよ ね、
そうね、
皆さんが思うこともあると思うので、
まだいろいろ喋り足りてないことも僕もたくさんあるから、質問もらえれば ね、
そ、 うです
ね、そこにギュッと絞り込んで
話ができる、はい、ちょっともうお時間そろそろ来てるかなというところなので、
はい、
今回は、はい、経営者保証に関わるガイドラインの話、
うん、
適用できる方の話をいたしました、
はい、関するかな、
はい、
に関するガイドラインかな、
そうですね、
はい、
こちらで終わりたいと思います、
はい、わかりました、
ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
ご機嫌社長専門チャンネルでは皆様の質問を受け付けております。ご機嫌社長研究所トップページのメールからお気軽にお問い合わせください。お待ちしております。